夜のはるかの今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野はるかです。この番組は学芸資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。もう噛むの塩だからもういちいち言いませんけど、問いつつ触れてますけど、はい、噛みましたね。もういいかな。もう噛むのは塩だからもう勘弁してください。というわけでです、あれですね、4月になって新年度が始まりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、多分何もってことはないけど、まあ、そんなには変わんないかなっていう感じですかね。今の職場に就職しても1年になりますね。4月入社なんで。なんですけど、まあ、法人としてはちっちゃな法人なので、新卒採用って別にしてないんですね、毎年。なんで後輩が入ってくるってのは、まあない。ほぼないですかね。ないね、きっとね。というわけで、まあ、そんなに状況変わるかっていうと微妙なところなんですけど、まあなんか、数年前から、実習生を受け入れているので、で、その、実習に来る学校が、まあ私が通っていた専門学校の、後輩だったりするので、そういう意味では後輩は入ってきますね。まあ、実習の間だけだからずっといるわけじゃないですけど、ね、実習は1ヶ月ぐらいなんで、ね、ですね。まああれですね、私社会福祉士っていう資格を取るためにですね、2年前に専門学校に通ってたんですね。で、まあ、その時アルバイトしてたのが今の職場ですね。その専門学校に通いながら、アルバイトしてたのが今の職場です。なんで、アルバイト先にそのまま就職したっていう流れですね。で、まあ、今の職場は、障害者の通所施設ですね。ですね。で、まあ、福祉の仕事自体はもう10年、今年で10年ぐらいなので始めて、まあ、なのでなんか大きなギャップってのはあんまりないですかね。まあ、全くないわけじゃないですけど、まあ、10年ぐらいもやってるので、なんか、カルチャーショックみたいなのはそんなにはないかな。でもゼロではないですけど、なんかまあその業界内の転職なんで、そんなに大きなショックはないっていう感じですね。まあそんな感じで1年経ちましたけれども、まあ、どうなのかな。1年前と、まあでも、まあ、アルバイトの時と結構仕事だいぶ増えたので、なんか変わったのかなという感じはしますけど、自分ではよくわからないです。まあ、あとですね、今これ収録しているのがね、2月の半ばぐらいなんですよ。で、両親が、ね、コロナ陽性になって今自宅待機中の状態で、その状態で収録しているので、今完全になんか仕事モードじゃないから、なんかあんまり実感が湧かないんだよな。というのもあってですね。しょうがない。うん。なんか何言ってるか分からなくなっちゃいましたけどね。まあ、そんなわけで、なんやかんやで今の職場に就職して1年経ちました。で、新年度が始まったねっていう、ただそれだけのお話でした。はい、それでは今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野はるかです。今回はですね、タイトル通りなんですけれども、音声ガイド活用のおすすめということで、それはまあそういうテーマに について話したいと思います。音声ガイドって何ですかっていう話なんですけれども、まああれですね、博物館とか美術館でよくあるやつですね雑な説明ですね。あれですね、要は音声で解説をしてくれるっていうそういうやつですね。昔はですね、当日その博物館とか美術館に行って、でなんか専用の機械をとイヤホンかっていうかヘッドホンかっていうのをヘッドホンを借りるっていうパターンが多かったんですけど、まあというかそれしかなかったんですけど、まあ最近もう何年ぐらい、もう数年前、まあコロナが流行ったあたりからですかね、最近そういう専用のアプリもありまして、アプリで聞くっていう選択肢もあるんです。なんで今は、まあ、その場でガイド機を借りるか、まあ、アプリを使うかっていう選択肢が選べるようになりました。で、まあ、値段はですね、あれにより博物館とかあと展示によりけりなんですけど、だいたい600円ぐらいですね。あれですね、昔ね500円ぐらいだったんですけどね、なんか知らんうちに値上がりしててびっくりしましたね。いつぐらいから値上がりしたのかな、ちょいつぐらいか分かんないんですけど、まあ少なくとも10年5年ぐらい前までは500円だったと思うんですけどね、知らんうちに値上がりしててびっくりしました。あれ600円みたいな、俺プラス500ワンコインじゃ借りられないじゃんみたいな感じに今なってますね。ですね、そんな感じで、まあ今はガイド機を借りるかアプリかっていう感じになってますね。でアプリもまあいろいろあるんですけど、概要欄のリンクには一応聞く美術っていうアプリの解説、アプリの公式サイトだけ載せてます。本当はもっといっぱいあるんですけど、キリがないのでこれだけにしておきます。聞く美術っていうアプリが多分一番なんか有名というか、まあ、一番名前をよく聞くアプリだと思うんで、まあ、それだけ概要欄にリンクを貼ってあります。で、まあ、あれですね、あと、参考記事もリンクに貼って、概要欄のリンクに貼ってあるんで、まあ、気になる方はそっちを読んでみてください。私はその記事をチラ見しながら喋ってます。で、まあ、まあ、私、音声ガイドは結構使ってますね。まあ、これは私の場合ですけども、初めて行く美術館、博物館だったりとか、まあ、あと特別展で使うことが多いですね。まあ、特別展だと大体あるかな。博物館の常設展はですね、まあ、あったりなかったりなんで、まあ、ない場合もあるんですけど、まあ、特別展は大体ありますね。で、まあ、音声ガイドね、メリットとしてやっぱ解説が分かりやすいっていうことですかね。まあ、解説なら書いてあるんじゃねえかって思う方もいると思うんですけど、キャプションですね、キャプション、要はその説明書きがね、まあ、展示ケースの中にあるじゃねえかって思う方もいると思うんですけど、あれね結構難しいんですよね割となんつうかね割と言葉が難しくてね、頭に入ってこないんですよね。でですね、特別展の場合だとね、すんげえ混んでるんですよね私が土日に行くからっていうのはあるかもしれないですけど、割と混んでるんですよ。なんか、まあ、なんだ、イメージとしてはもう展示ケースに、の前は人がびっしり埋まってるみたいな感じなんで、まあ、正直に満足に見られないんですよね。まあ、展示物そのものもそうですけど、キャプションもね、見えねえのよ。わかんねえみたいな感じになっちゃうので、まあ、そういう意味では特別展は特に音声ガイドを使うことをお勧めします、うん、展示が見えないからっていう物理的な理由なんですけどっていうのはあります。まあ、デメリットとしては金がかかるっていうことですね。しょうがないですけどね。まあ、これはですね、ガイド機を借りるにしてもアプリを使うにしてもどっちみち金はかかります。アプリを使ったかはただアプリはタダなんじゃないかって思った方もいるかもしれないんですけど、そんなことありません。アプリも金はかかります。 あのアプリなんだろう、そのアプリによるんですけど、アプリ自体に金がかかるっていうよりは音声ガイドを使うのに金がかかるっていう感じですかね。聞く美術っていうアプリの場合だと、まあ、アプリ自体は無料でダウンロードできます。ただですね、あのいざ音声ガイドを聞こうってなった時に、その都度お金がかかるっていう仕組みらしいですね。見たんですけど、あの公式サイト見たんですけど、そのなんか要はそのアプリ内でその音声ガイドをなんだ、音声ガイドをなんかコンテンツとして提供してるって感じなんですね。だから要は商品として音声ガイドを提供してるんで、その商品代がかかるっていうことです。なんであの音声ガイドはタダではありません。じゃあですね、なんで、アプリだと、例えばその、気に入った展覧、特別展があって、何回も見に行きたいなってなった場合、アプリだと、まあ、買い切りなんで、まあ、聞く美術の場合ですけど、聞く美術の場合は買い切りなんで、まあ、期間中は何度でも聞けるっていうメリットはありますね。まあ、ただね、そんなにないけどね、何回も行きたいっていう展示、そんなにたくさんはないですけどね。なんで、なかなか微妙なところです。まあ、なんか、確かにね、まあ、いいけどね。いいけど、って感じだよね。なんか、そんなにね、何度も行きたいっていう美術展です。そんなたくさんはないですよね。まあ、全然ないってことはないですけど、特別展に関してはね、もう何度でも行きたいっていうのはそんなにないかな。まあ、特別展自体がね、混んでるからね。もう人、展示ケースの前人見知りですからね。何回も行きたくはないよね、正直。まあ、私、そもそも人混みもそんなに好きではないので、まあ、そういう意味で、まあ、アプリがお得かというと、なかなか微妙なところではあります。まあ、あと、これは展覧会によりけりですけど、ガイド機専用のコンテンツとかアプリ専用のコンテンツとか分けてる展覧会もあるので、まあ、まあそういう、まあそっちが目当てのときは、まあ使い分ければいいんじゃないかなと思います。例えば、例を挙げると、もう終わってるんですけど、国立科学博物館で開催されていた特別展読に関しては、あれですね。アプリで聞けるコンテンツとガイド機で聞けるコンテンツが若干違うっていうのがありましたね。ガイド機限定のコンテンツ とアプリ限定のコンテンツがあったらしいです。アプリ聞いてないんで分かんないですけど、まあそういうのがあるので、聞きたいコンテンツによって使い分けるのもありなんじゃないかなと思います。で、まああとこれはですね、これは個人的な意見なんですけど、参考記事にですね、まあ、こういう人には音声ガイドをおすすめしないっていうので、時間に、あんまり時間にゆとりがないっていう、要は、限られた時間でサクッと展示したい、サクッと見たい人には不向きかもしれませんっていうのを書いてあるんですけど、そこに関してはね、ちょっと言いたいこと、私はもの申したくてですね。そもそもそんなスケジュール立てるんじゃねえっていうね。すごい、過激派な意気で申し訳ないけど、そもそもそんなカチカチ、きちきちなスケジュールを立てるんじゃねえっていうのが、個人的な意見ですね。博物館、美術館に行くのにね、そんな30分や1時間で帰ろうなんて思っちゃダメなんですよ。ダメだよ、そんなね。そういうのはね、そういうスケジュールの立て方はしてはいけないんです。ちゃんと時間取って見に行ってください。まあでもサクッと見たいっていう人いるからね。この前知り合いと東博に行ったんですけど、その知り合いはですね、いつもサクッと見る、展示サクッと見る人らしくて、スイスイ行ってます。スイスイ進んでましたね。私ずっとキャプションじっくり見てたんですけど、その人スイスイ進んでました、ね。 という人、まあそういう人もいるんで、まあそういう人にとっては、まあ、確かに音声ガイドはちょっとじれったいのかなっていう気はしますね。まあなんであれかな、まあそのスケジュールを置いといてですね、まあなんだろうな、やっぱりなんか音声ガイド、やっぱその特別線とか混んでる場所で使うのが一番いいんじゃないかなと私は思ってます。要は混んでて展示もキャプションもよく 見えねえやってる時に見るのが一番いいんじゃないかと思います。なんかなんかそれでいいのかっていう感じはします、しないでもないけれども、うん、あのあれですね、あのなんか、まあ、解説も分かりやすいし、今自分のペースであの解説聞けるので、そういう意味ではおすすめです。あと最近はですね、まあなんか割と声優さんがね、あのやってる声優さんが担当していることも多いので、まあ声優オタクにとってもおすすめではあります。多分声優オタクでガイド目当てで行ってる人もいるはず。まあ私もガイド目当てで展覧会見たことあるんですけど、私も声優オタクなので。あの声優オタクでもあるので、その好きな声優さんが音声ガイドを担当した時、その点なんか言ったことありますけど、まあそういう楽しみ方もありだと思います。博物館、まあどんなきっかけでもね、あの博物館好きになってくれればそれでいいと思うので、あのそういう楽しみ方でもあるもありだと思います。ここであれかな、あの私の推し声優なんかあれですね、なんかガイドに採用されることがちょっと少ない気がするんだけど、もっと採用してくれないかななんかね、あることあるんですけど、なんか場所がですね、大体関西とかで、いや行けねえよみたいな、ちょっとなっていう感じなんでね、まあ、行けなくはないけど、関西はね、私関東に、あの私埼玉県に住んでるので、関西でやるってあってもちょっとっていう感じはあるので、まあね、残念ながらっていう感じはあるんで、まあまあなんだだからね、ちょっと話それましたけれども、な音声ガイドはあのそうね、あのなんかそう、やっぱキャプション、なんだろう、キャプションだけだとわからないところがわかるっていうか、まああの記事の、ここ参考記事の言葉を借りると、なんかね、あ、参考記事に大したこと書いてなかったちょっと待ってな、まあ見ど、まあ作品の見どころとかももちろんまあ触れられてるんですけど、なんかそのまあ音声ガイドによっては、なんかその歴史上の人物にを演じて、なんか その人っぽい喋り方をしたりとかするんですよ。あの、まあ、私の推し声優がやった時の話だと、あれはね、丸山応挙の展示を、あの東京経済の博物館でやってた時があるんですけど、まあ、その時にあのそのね、私の推し声優がね、なんか丸山応挙っぽく喋ったりすることもあって、まあそうするとやっぱなんかその画家だったりとか、その歴史上の人物にちょっと親しみを持てたりするので、まあそういう意味ではね、なんか音声ガイドも結構なんかコンテンツとして幅が広がってきているので、まあなんだろう、そのまあ、もちろんガイドという意味でも、まあ、そのガイドとしてもおすすめなんですけれども、なんかその音声コンテンツの一つとして楽しむのもありなんじゃないかなと思います。そんなわけで、音声ガイドの話は以上です。音声ガイドの話いかがでしたでしょうか。まあ、これで音声ガイドのなんか使ってみたいなと思っていただければ嬉しいけど、そうなってるのかなでも あれですね、あの音声ガイドね、あの楽しいよ、楽しいよっていうのは、ね、なんかそうですね、なんかやっぱりそのキャプションより、その要はその展示ケースの説明書きよりはなんか内容が入りやすいかなと思うので、ちょっとまだ使ったことないよっていう方はちょっと一回ね、ちょっとお金を出して使ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組ではお便りと投げ銭を受け付けております。詳しくは番組概要欄をご覧ください。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。